ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日は自転車で新横まで行って、ハードディスクを買って、
はい、
帰ってきたんですが、行く途中ね、なんかススキが今すごい綺麗で、なんて言うんだろう、なんかあんなまじまじとススキ見たのは初めてかもしれないんですけど、なんかね、巡行の状態で見ると、
はい、
なんかサテンとかそんな感じの、なんかピカピカした感じに光ってる感じがして、はい、逆光で見ると逆光で見たでね、なんかすごい綺麗な感じだったんだけど、だけどその巡行で見た時のなんかそのサテンみたいな輝きを撮ってやろうって一生懸命やってたんだけど結局うまくいかず、
ああはい、
1時間ぐらい粘ったんだけど
ね
もう場所なんかね、サイクリングロード沿いに結構長い区間、3キロ4キロぐらいずっとススキがなんか絨毯のようになっていて、すごい綺麗だったんですけど、この綺麗さをどうやって撮ったらいいんだろうと思って散々頑張ったんだけどね、
はい、
なんか帰ってきてみたらあんまりいまいちこう気に入ったのがなくて、ちょっと悔しい思いをして帰ってまいりました。はい、スケです。
はい、はい、まあいろいろドタバタあったんですけども、今日本当はちょっと辰巳さんとお会いできそうな感じだったんですが、僕の、所要がちょっと家の方でありまして、早く帰ってこなければいけなくなり、申し訳なく、こうお会いできなかったんですけど、
ああ、ダメだったな、
ダメだったんですけど、で、はいはい、でもそれはそれでね、正解っていうかなっていうか、帰りの電車がまた踏切事故で、ここから降ってて、なんかいつも、まあ、2時間ぐらいかかるところ、やっぱり今日も3時間ちょっとかけて帰ってきたんで、
うわ、
まあ、大変。
3時間。
おかげで電車の中ですごいよく 寝れました。幸い座れたんでね座れたんでよかったんですけどね、途中で1回目が覚めたんですが、もう朝のラッシュ時みたいになってましたね。膝に人が当たるんでうーんと思って目が覚めたら、ぎゅうぎゅう詰めな上、こう少し動いては止まり少し動いては止まりっていう恐ろしい状態に
綺麗ですね。
そうですね。で、家の駅に着いたら、まずホームがそこから先に行けない人で溢れてて、あらあら、台風の時みたいな感じになっていて、で、しかも今度、外の、駅の外に出たら、こう、遠くから通っている人を迎えに来たね、車で大渋滞っていう。いや、世の中大変だねと、はい、のんきに帰ってきたんですけど、まあなんとか収録に間に合いましたっていう感じです、
はい
はい、
バイト先でハンコを6000回ぐらい押しました、高野です
6000回
6000回6000枚分ぐらいこう
ペタペタでした。
なんかバイト先でお買い物券を印刷 したんですけど、肝心のハンコを手押しするっていうことになりまして、印刷しといてくれって思いました。
そうだね、
もったいないね。
流れるような手つきでですねあれ印鑑ってどのぐらい対応できるもんなのかって押しながら考えてそんな6000回以上は絶対押してるしなとか思いますね。
手が痛くなりそうです。
手痛いですね。腕の変なところが筋肉痛ですね。
ちなみに6000回押すとどれぐらいの時間がかかるの？
3000枚押すと3000枚で半日ですね。まあ半日でも 3,4 時間ですけど。
じゃあもう1日
1日やってます。はい、本当に1日やってます。 そればっかりやって、
はい、お疲れ様
でした。お疲れ様でした。はい、今日は80歳からのパソコン、
はい、
ということで、スノーさんのお父さんがパソコンを始めるんですか？
いや買いたいっていう、いやパソコンは持ってるんですけど、まあインターネットとかやね、
うん、
やってみたいという、う
ん、そうなんだ。
っていうか、まあ逆にこの世の中インターネットぐらいできないとなんか困るっていうこともあるらしいんですけど、80になってもなおは、
はい、というようなお話をしていきたいと思います。パソコンデビューなるかどうかっていうところみたいなんですが、まあでも今そうですよね、パソコンインターネットありきみたいな、まあこの番組でも何回か話してますけどね、なんかそれありきみたいなシステムというか、そういうことが結構あるので、80歳になってもやっぱり使えるようにならないとっていうのはあるんでしょうね、やっぱりね、
うんうん、まあそうみたいな感じですね。
なんか新聞の広告見ても続きはウェブでとか書いてます。
ああ、確かに。
ね、あといろんなあのね、政府関係の情報もインターネット見てください、
ね。そうそうそうですね。
市の広報からね、なんか官からね。
うん、そうなの。うん。まあ、携帯電話はもう何年か前っていうか結構前、10年近く前から使って、
うん
ね、いるんですが、まあ、ただその携帯電話も使い方がすごくて、
うん、すごい
すごいっていうのはですね、うん、まあ、あのちょっと耳が最近遠いのであんまり通話はしないんですけど、
うんうん、
まあ、たとえ通話をしたにしても、
うん、
自分がかける時だけ電源入れるんです。
あ、なるほどね、はいはいはい、
もしもしってかけるとか、まあ、メールするとかしますよね、
うんうんうん、
でメールし終わったら電源切ってその辺に置いとく
カバンにし、要は電源イコールなんか受話器を持ち上げる時の感覚みたいな。なるほど。
だから全然携帯は携帯されてなくて、携帯されてるんですけど、はいはい、全く役に立たないっていう
はいはいはい、
こういうあのなんか急ぎであのね、まあ、買い物に出かけたとします。
はいはい、はい、
急ぎで何かがこれ買ってきてほしいとか何か頼みたい、うん、電話とかメールしても、
うんうん、
帰ってくるまで気がつかないっていうか、
うん、
入ってきてメールしたんだけどって言うと、
うん、
どれどれって言って出してそこで電源入れるっていう。
なるほどね。いやー、まあでもうちの母もそんなんですね。もうなんか緊急の用事で電話をかけたら、電話をかけてる横で携帯が鳴ってるっていうのはしょっちゅうですからね。まあ、いいねえじゃねえかよとかっていう感じです。
携帯しない、携帯。
はい。
で、まあ、あの、さすがに、それはな、まあ、一応持って歩くっていう感じにはなってきて、電源も入ってるらしいんですけど、
うんうん、
には遠いっていうのもあって、
うん、
カバンとかに入れておくとも全然ダメですよね。
ああ。
3日後とか。
はいはいはい。
出すと1日経ってからメールの返事が来るみたいな。
はいはいはい。あ、でもメール打てるんだ。
あ、メールは結構ね、
うん。
来ますね。
へえ。
今はやっぱり耳が遠いくらってから、本当にメールが一番分かりやすいと。
うんうんうん。
間違いないですね。
うん。
時間とか場所とかそういうのに関しては。
うん。
あの、 電話で伝えちゃうと何が起こるか分かんないよね。
はいはいはいはい。
メールが一番間違いなさそう。
なるほどね。でもなんかそれもあれだね。なんか電話の方がなんか確実な感じがするけど、意外にメールの方が。
もう、いや、なんか、そうだね、耳に関して言えば、やっぱり、うん、あの、文字でそこのまま残っているから、
はいはいはい、
まず間違いないですね、証拠が残っているので。
はいはいはい。
はい、
なるほどね。もうね、そういう意味では、このメールって、
うん、便利。
便利な感じ、ね、
うん、っていうのもあって、うん、そっから来るとやっぱりインターネットでメールやってみたいとか、
はいはいはい、
あのインターネットで、まあ、あのいろんな情報で、あの、
うん、
ホームページとか見たいし、うん、まあ、僕が作ってるホームページとか、まあ、もの、うん、出てるよってこう、まあ、追い込め一個が向こうにいるので、
はいはいはいはい、
そんなの見たよとか言われるとやっぱり自分でも見てみたい
な。ああ、なるほどね。はい、まあそうでしょうね。
どうやって見るんだっていう話が、まあ、あの夏休みに帰省してた時にちょっと電気屋に連れて行けという話、あの一緒に行きまして、
はいはい
はい、なんですけれども、うん、問題は僕が Windows に関しては全くのど素人っていうかね、
うん、
Mac 買えばって言いたくなったんですけど、
うんうん、
騙して Mac 買わしちゃおうかなと思ったんですが、
うん、いいじゃん Mac で。
Mac でもいいんですけどね。
今日出たばっかりだし。
もうまあただ実はうちの弟からお下がりで ある Windows 95の95のパソコンがありました、
はい、
それに入っているデータを使いたいとかですね、
はいはい、
うん、あのいろいろなんかいろんなこう老人のこだわりがあるもんですから、
うん、
ここで Mac にしてもかえってもうややこしいかなっていう、あと、ま、周囲の人が、ね、Mac 使わない、使ってる人は、ま、あんまりいなさそうなんですね、やっぱり。事務系の人ばっかりだから。親類の、僕のカメラ好きのおじのところも、コンピューター使ってるんですけど、一つだし、もう、ここに Mac 持ち込んだらえらいことになりそうだ。80にして兄弟喧嘩とかになったら困るしとか。で、まあ、いくつか Windows のそういうパソコン の,、
うん、
の、まあ、ノートとかそういうので見てはい、うんうん、来たんですけど、ちょうど Windows 7になるかなるとか言って出てた頃でなったんです
よ
ね、
はいはい。
今これ買ってもねっていう話で。
うんうん、
もう、一応一通りその、今なんとかパックみたいので電気屋さんで全部やってくれるっていうのがあるじゃないですか、
はいはいはい、
これを説明するにしてもやっぱり回線の光フレッツ光とか、
うん、
今ブロードバンド光じゃないとっていう話になりますよね、
うん、
で当然安いのも光を入れてっていうそういうひとまとめで安くなるっていう形ですから、
うんうん
うん、まあ結構ケチなもんですから、まず安いっていう。
はいはいはい。
どれだけ安くできどれだけ安くて設備導入できるんだいって話になるので、じゃあ安くするためにはいろんなそういうね、
うん、
パックになってるのでやるしかないよって話で、
うんうん、
ただそうなると、このその電話の話から入るので、
うん、
固定電話しか使ってないっていうか、まあ携帯はあるんですけど、
うんうん、
固定電話、うんでしか、まあ、普段は生活してないところに、
うん、
光回線だモデムだ、
うんうん、
ルーターだとか、
うん、
一番には無線 LAN とかいう話になった日にはもう説明しきれない。
なるほどね。
お店の人が話してるのは僕が聞いてなんとなくやっとわかるって感じ。自分ってとこでもまあ、当然入れたんですけど、
はい、
まあ、その時のことをすっかり忘れてますし、
おうおう、
まあ、結局ほら電話回線を固定電話をやめて、
うん
ですね、はい、普通の一般回線をやめて、で電話番号はそのままで光に接するしかないよっていう、そこを説明するのがまた、
なんてなんて、固定電話の番号を変えてってことか。
変えてって変え、あの一回休止にするんですよね電話。あの僕うちもそうしたんですけど、あの、普通の電話を休止にして ADSL で光の、レッツ光の光電話と、そのパソコンの ADSL っていう2つの組み合わせが一番安い。でそうするとあの光電話入れちゃうから普通の固定電話いらないっていう契約としては、で、まあ、電話番号は変わらずにあの光電話にはできるので。
光ってそうなの？
あ、うちはそうなってます。うちの契約はそうなの。だから固定電話は休止中っていう形で、
ほうほう、
なんですよね。
へ
え。まあ電話番号かかってないですけれども。
まあ電話線は来てるけど番号は休止。その固定の線でかかってくることは今休止状態っていうことなんだ。でそれが光に来るっていうこと。
そうですね。あの、あ、IP 電話って言うんだっけ。うん、うん。うん、IP 電話ですね。うん、うちの電話は。はい。
そうなんだ。普通の番号使えるんだ。
あ、普通の番号使えますね。
あ、そうか。うちもそうだ。
そうなんですよね。
いや、うちね、すごいんですよ。ADSL 入ってるし、ISDN 入ってるし、光入ってるし、みたいな状態になっちゃって。ものすごく無駄な状態になってます。
全部使ってるんですか？
光はファックスでしか使ってない。あ、じゃない、電話使ってない。
光電話ね。
光と電話と、ファックスで使ってて、で、ISDN は、電話とファックス。
あ、はい。
で、ADSL はネット。
ああ、なるほど。まあ、でも、こう、いくつか、ね、あれがないと。
そうなんですよね。僕ね、ISDN から ADSL にするときに、すごいトラブったんですよ。
ああ。
で、なんか、その昔、テレ放題というのが、あったじゃないですか。
はい、
あれちょうど、独立し始めた時がその時代だったんですよ。だから結局仕事でデータでかいの送るとかそういう時ってテレ放題の時間待ってみたいなことをやっていたんですが、まあもうでももう ADSL もだいぶ広まりつつある頃だったので、弟が一回来た時に、なんでまだ兄貴そんなのやってんのみたいなことを言っていたらしく、あいつに言われてもムカつくなと思って、ようやく ADSL を入れようと思ったんですが、そこでその切り替えのタイミングちょっと重ねてたんですよね。その ADSL 入って使い始めて ISDN の方を切るみたいな。
はい。
あ、テレ放題か。ISDN は結局電話とファックス番号持ってたんで、それはもう、とりあえず残しでいいですって言ってたんだけど、はい、ネットの方切っちゃってたんですよ。
はい、
で ADSL の工事一回来て散々半日ぐらいやっていって、やっぱ今日できませんみたいなことを言い出してでじゃあ次いつ来てくれるんですかって言ったら、そっから2週間だか20日ぐらい
大変だ。
だからその間結局ネットがなんかダイヤルアップみたいな状況だったんですよ。その苦い思いがあって、あ、そうです。2回目の工事もなんかあったんですよね。で、工事終わって繋がるはずだと言われながら、1日だか2日使えなくて、
はい、
もういいやとか思って、光は入ったんだけど、そっちにネットの回線を変えてしまうのが今ちょっと怖くてね。変えちゃえばいいんだけど、そうだよね。でも僕らでももう一つ分かんないですもんね。
なんかいくら説明聞いてもうんって感じになってだってね、それを耳の遠いね、おじいちゃんに 説明するのはすごい大変で、
ベースがない人に説明しなきゃいけないとかちょっと厳しいよね。
そうですね、まあ、いろんな冊子とか見せたり、パンフレットね、うんうん、もらってきたんですけど、うんまあ、そこあとその工事の時に、
うん、
僕がいなくて大丈夫かっていうね、
あ、はいはいはい、
誰かいた方が良いのではっていうか、まあ、全部任せてしまえばいいのかもしれないんですけど、
うん
うんまあ、大手の電気屋さん電気店だったら、
うん、
もう一応人とつながるところまでは全部やってくれるんでしょうか、
はいはいはい
まあ、ただ親の方としてはなんとなくもしかして不安なんじゃないかなとか思うと、
うん
やっぱり頼んでから2週間とかやっぱかかりますっていう、
はいはいはい、
その時にはもう僕はいないから
そうですよね
もうなんかお前工事の時には来いみたいな話なの無理だよ
大変だ
やめてくれって感じだったんですけど、
はいはいはい、
まあその説明に大体 2、30分僕が聞いてそれを脇で聞いている父親に通訳して
はいはい、はい、
また父親がよくわけのわかんない質問をしてきてっていう、うんうんまあ、すごい暇なお店だったんでまだ店員さん大変だったけど最後まで一応話が終わるまでで付き合ってくれた
はいはい、はい、
まあね、あとまあ、ほら今クレジットカードがないとダメでしょやっぱりねインターネットっていうかそういう、
そうなの？
そうなん、そうじゃないんですか？プロバイダーと契約するのに。
プロバイダー、僕銀行引き落としですね。
あ、それもできるんだ。
できるでしょうね。
はい。あ、まあじゃあ普通に NTT なら NTT でやっちゃえばいいです。クレジットカードってあるのかどうかよくわかんないんですけど、まずあの年代ってそんなに使う人じゃないので、ね、ちょっとうんって感じ。手続きでまずなんか。トラブりそうだなって
はいはい、はい、
いうのもあって、
うん、
怖いしっていうのもあります、
うんうん、
でまあもうハードに関して、まあ、そこら辺はまあソフトですけれども、
うん、
ハードに関して言えばもう家がまあ一応今と仕事部屋と1階と2階あるんですけど、
うんうん、
じゃあどっちに引くとかいう話し、じゃあ無線LANにしたらとかいう話
はいはいはい、
その無線 LAN の設定がやっぱりしなきゃいけないですね、なんかカードを買ってきて、
うん、
僕は無線 LAN したことないので、
うん、
よくわからないし、それを僕は聞いてもあ、もう簡単ですよって言うんだけど、
うん、
要はやっぱりインストールしなきゃいけないわけでしょ、パソコンにねパソコンの方に無線 LAN の何かの設定、
まあ、パソコンにもよりますけどね、その無線 LAN 受けられるようなやつであれば、まあ設定だけでしょ
う。
で、今なんか、簡単にリンクしてくれる、なんかさかな、うん、なんかボタン長押しすると、その、今現在拾えるやつをこう、ちゃんとリンクしてくれるみたいなのはあるみたいですけどね。僕はそういうの使ってないんでわかんないけど。うん、
なるほどね、だんだん簡単になりそうです、
うん、と思いますよ。
店員さんはなんかこっちとこっちがあってこっちの方が早いからこっちの方がいいよとか、
うんうんうん、
企画がね、
ああそうですね、
あって、
うん、
でまあ自分で設定する方がしたら全然設定代かかるね、そういうお金はかからないしっていうんだけど、うん、自分ではまず無理だろうと。設定しに来てくれますかって聞いたんですけど、
うん、
ADSL のその工事とは別になるので、
うんうん、
全然ですか、
うん、
サポートっていう話になって、
うん、
なんか余計 何度も多分うちの父親はなんでこの間 ADSL 工事来たのに今度無線なんでそれ設定しに来なきゃいけないんだって聞きそうな感じがするんですよこの間終わったんじゃないのとか、なんか余計ややこしくなりそうで、うん、そういうことを頭の中の妄想がこういろいろ広がってしまって、
うん、
たじたじとなってしまいました。いやちょっと難しいんじゃないっていう、
うん、
ことで、うん、まあただしいろいろなたくさんのこうカタログは持って、
うん、
来て、
うん
うん、まあこの辺なんじゃないっていうのを喫煙テーマではしてあげたんですけれども、
うんうん、
ただやっぱり最後にその Windows 7が出るっていうので、
うん、
Vista はあまりおすすめじゃないじゃないですか、
はいはいはい、
だからといってもうすでにその時には Windows 7乗り換えの8月の話ですけど、
うんうん、
機種はこれとこれですって出てるんですが、
はいはい、
だからといってそれを今買って、
うん、
Windows 7出たって言って今10月今度20日だか
20
日、うんうん、でしたっけ、自分でアップグレードできるかアップデートできるかって多分できないと思う、まあ、それを思うと、まあ、Windows 7出てからにしたら一応言ってきたんですけど、
うん、そうか、
結構あれは危険としか言いようがないっていう、
危険って
危険って何かいろいろ、例えば、まあ、メール始めたりしても、
うんうん、
いいから付き合うとやまるようにこうね
変なメール、うん、いや来ますもんね、
はいはいはい、
そうなんか、まあ、認知症はまだないとは思うんですけど、
うん、
なんか何とかっていう請求が来てるけどこれはどうしたらいいんだとか、
うんうん、
父電話とかメールとか来そうで怖いしあと、まあ、うちの Windows のビスタ君にしてみれば、
うん、
毎回起動するたびに必ず何かしらのアップデートがあって出るじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、そのたびに呼びつけられてるので、
うん、
僕は。
そうなんだ。
もう、JavaScript のなんとかとか言って、つい最近 Java のなんかアップデートしたらしく。そんなの細かいことが一個一個あるたびに必ず呼びつけられます。
これはしていいのって。
していい
って。はいはい。
うん。で、それが倍になるかと思うと、ちょっと気が滅入るっていう。
なるほどね。
っていう感じで、
うん、
可能なら導入してもらいたくないっていうか、やめてほしい。
まあでも Mac にしちゃえばよかったね。
まあね、その Mac にしちゃえばよかったですね。
うん、
マジですね。
だって Mac にしてスカイプ入れたらさ、
ああ、まあ、
もう画面が見えるじゃないですか。
うん。
だからそこをこうしてこうしてて、ね、スカイプで喋りながら全部リモートで教えてあげられてね。
いや、そうね。そんなことやった日には僕の仕事が僕はもう
ヘルプデス
ク何もできなくなっちゃう仕事できなくなっちゃう、うん、そういう感じで、ね、で地方都市なので、
うんうん、
例えばそういうね教室とかってあるんですかって電気屋さんの方に聞いたんですよね、
うんうん、
うちの近所だとの大きな電気屋さんだとやっぱりパソコン教室とか、
うん、
あるんですけど、
はいはい、
そこに地方都市だとやっぱりあんまりそういうのはサービスがやってないっていう話で、
おお、なるほどね。
せいぜいまあ個人的にやってるかですかね。インターネットで検索してみたらどうですかって言われちゃう。会えなとか。
笑えるな。でそんなネットはないんで。
そう、うちに帰るともう電話回線しかないから僕もダイヤルアップで、チ、
うんうん、
ーって、シュワーっていうのを聞きながら、
ほいほいほい、
夜中になんか何時間かかけて、どうしても必要なことは夜の夜中にやってるんですけど。
ダイヤルアップできる環境はあるの？
パソコンについてるモデムで、ノートについてるモデムでダイヤルアップ。
なんかついてんだ。
僕のパソコンはモデルが普通についてます。
そうなんだ。
はい。はい。まあそういう意味ではこれはちょっと貴重かもしれないです。
いや、っていうかさ、プロバイダーの方がダイヤルアップ先ってちゃんと用意してあるの？
あのニフティは一応まだなんとか。
そうですね。
ニフティはなんとか大丈夫。
そうなん
だ。うん。そうだね。確かにそれは言いますね。
もう何年か前かまではそのダイヤルアップ先ってずっと控えて、どっか行った時はみたいなのあったんだけど、もうそう控えすらないですもんね。
そうです。まあ今全国どこでも同じ 番号になってると思います。
あ、そうなんですか。
そうだと思います。
ニフティに関しては、
うん、なんかネットつなぐために何かしろって言われてもダイヤルアップって思いつかないね今とか思いつかないです
いや今だにうちが北海道の人がダイヤルアップで、
そうか、
そのうちあのなんかつなげる音とか撮っといてアーカイブしておいた方がいいんですかね。
ああ、それいいかもね。
携帯の着信音とかそういうやつ。うるさい。
いやってやつでしょ。懐かしいよね。
まあ、あと なんだっけ。ね、ドラマとかで使えるか。時代、このうち時代劇とかで。
効果音になりますか。
まあ、そんな感じですね。まあ、さすがに、デジタルカメラも、まあ一応、この間、まあ買ってあげたりして使ってはいるし、携帯も使っているし、うん、一応デジタル関係の、まあね、インターフェースがっていうか、その、使い勝手が良いので使えるけど、根本的な理解っていうのは、やっぱり僕にしてもあんまりよくわかんないし、
うん、
やっぱり、ある程度ベースがわかんないと、例えば CD と DVD の区別が、わかんないと、とんでもない
もん。はいはいはい。
携帯で、デジタルカメラの、
うん、
メモリーがいっぱいになったら CD に焼いてもらってねっていう話、はい、前にしたじゃないですか。
はいはいはい。
で、それは良かったんですけどね、うん、DVD プレイヤーを買ったんですよ。
うん。
もう普通の見るやつね、映画とか。で、それで CD をかけたら、
うん、
見れるんですね、写真がね。
はいはいはい。
スライドショーみたいに。
うんうん。
それで、何を勘違いしたのか、
うん、
この CD のディスクは DVD だと、固く信じ
た。はいはいはい。
一緒でしょ、だって。確かに一緒だ
もんね、外見はね。
で、DVD の機械にかかるから、これは DVD だと。
はいはいはい。
言い張るわけです
。
で、それを写真屋さんの窓口で行っちゃったもんですから、
うんうん、
これ DVD に焼いてくれと。
ああ、はい、はい。
中身を。写真屋さんは、ああ、ちょっとじゃあやってみますって言ったんだけど、機械がやっぱり対応してなくて、
うんうん、
申し訳ないですけど、DVD には焼けませんって言われちゃったもんですから、
うんうん、
もうそこで、そのカードが、
うん、
使えなくなっちゃったで、いっぱいになったまま。次のカード買ったって言ってました。じゃあこれは CD に焼いてくれって言ってもう一回行ってきてくれるって教えたんですけど、
うんうん、
でもいやお店の人はね、DV、これは焼けないって言うんだよって言うんですよ、ね、
うんうん、
まあ、バカなことないから絶対焼けるからって言って、
うんうんうん、
それをずっと話してたらどうも DVD に焼いてくれって言い張ったので、お店の人も困っちゃったらしい。う
ん、なるほどね。
この辺は察しないとダメですけどね。
多分若い人だったのか。
はいはいはい。
うん。
でも CD じゃないんですかぐらいのことは聞いたんじゃないですか。いや、それは DVD だ、みたいな
こと。そう、多分ね。だから DVD っていう機械が、うん、DVD プレイヤーという機械、と、うん、その DVD という企画と CD という企画っていう概念がね、やっぱり、
うん、
ないので、ないっていうか、まあ、フロッピーディスクと DVD っていうか、ああいうピカピカしてるディスクだと区別つけると思う。
うんうんうん、まあ、でもあれも企画もいろいろすぎるもんね。CD だって CDR があって、W があって。
そうですね。
ねえ。
そうなんだ。
はあ、難しいね。なんか今聞いてて途中まではさ、別にそれ DVD と思っててもいいじゃんとか思ったんだけど、そういうとこで障害が発生するのね。
何て言ったらいいんでしょう。こう通訳がいる。
なるほどね。
デジタル通訳、デジタル化通訳が
必要、はいはいはい、
っていうことで、まあ近所にいないから、
うん、
ちょっとそれはできないと。近所にいたらきっとノイローゼになってたかもしれないです
そうか、結構そこはね難しいよね。でも結構なんか聞くのがさ、やっぱ親とかがそういうのを始めるときに子供に機 聞くじゃないですか、もうあんたやってんでしょみたいな。でもうなんだ、自分の子供だから何でもありみたいな感じで、こう聞いて覚えようと、その自分で何かして覚えるんじゃなしに聞いて覚えようみたいな感じになって、もう子供は嫌になってしまう、まあ、うちもまさしくそんななんだけど、結構そういうのはよそでもあるみたいで、だから逆にかえってそこでもうすっぱりお金を払って割り切って、その他の外部のそういう教室に行くとかサービスを受けるとかっていうのが意外に需要があるみたいなね。
ああ、そうですね、やっぱり、あのあれですよね、子供の頃にこう親にさ、こういう勉強とか教えてもらって、どうしても親子だから、なんでそんなの分かんないのみたいな話になって、その逆パターン
になってるんだよね。
なりますよね。だんだんお互い疲れてくるし。
そうなんだ。じゃあまだその導入には至っていないっていう。いい
ですね。
ああ、なるほどね。
ちょっと調べたらテレビもね、プロバイダーさえ契約していればテレビにこう、なんて言うんでしょう、イーサネットというかなんていうの、あれは何なんだろう、なんかつなげてモデムから、モデムというかルーターからつなげればテレビでもホームページとか、
ああはいはいはい、ありますね、そんなのね、
メールができる、テレビなので、すればいいのかなと思ったんですけど、まあ、ただ今度そうなると多分それをやってるときはテレビ見れないっていうか、ちょっと使いにくくなりそうなので、大リーグのイチローが大ファンのおばあちゃんがきっと怒りまくるだろうなっていうそんなことになったら
そうなんだ。まあ難しいね。でもなんか今なんだっけ、チャップかなんかがちっちゃいやつ出したでしょ。
ああ、ちっちゃいやつって
な。なんかネットブックよりさらに小さいね。
あ、そうなんだ。
あの手、類のやつだと、もう、ソフトが、アイコンがもうボタンになってて、昔 Mac で、なんだっけ、キオスクモードってあったの知ってます？
いや、よく知らない。
もう OS が見えるんじゃなくて、もうパネルになってて、そこにもう、あのソフトのアイコンが書いてあるボタンがあって、そのボタンを押すと、要はファインダーのレベルがない。だから例えばブラウザー立ち上げたらもうブラウザーだけの状態になって、で他のものはできないみたいな、そういうモードがあったんですよね。
はいはい、
だから今出てるそのシャープの小さいネットなんたらってやつはそんな画面になってたから、もしかするともうブスッと、あ、ブスッとじゃないな、あれ Wi-Fi だから無線なんか無線 LAN の環境だけ作ってきて、そこをポンってつけたら、意外とあんまりそのソフトの使い方またそこで引っかかるのか でも大変だね、パソコンの使い方を覚えて、そこからそのネットの概念みたいなのを理解して、ブラウザを立ち上げてみたいな、でブラウザの使い方とか
ね、
リンクのたどり方とかさ、履歴の戻り方とか検索の仕方とかって、なんかいろいろだよね、考えたらね。
そうなんですよ、まあ、そう、僕らはの世代だと、あの、そのね、これが発達しながら、発達していくのに合わせて一緒に使っているから、あの、一応ね、大丈夫なんだけどね、あの、全く、まあ、ほとんどゼロではないにしても、ゼロに近いところから、ポンってこの超便利な、便利すぎる環境に放り込まれたら、帰ってくる。まごまごしてしまうって感じなんじゃないかなとはあります。
なるほどね。そうか、いや、なんか大変そう。
いや、なんとかこのまま別に やらなくていいじゃないって言ってるんですけど、どうし してもらいたいみたいな。
でもやっぱり周りの人最近多いじゃないですか、やっぱり。
まあ、やっぱ70代は、70代の人でもやってる人はやってるしね。
だそういう人たちの話を聞いて、そんなに面白いんだったらみたいなことになるんでしょうね。
まあ多分まあ、これから需要としては結構ね、そういうあのパソコン教室っていうか、しおり向けのパソコン教室っていうのは、
ありっちゃありかもしれないですね。
でしょうけれども、問題はその生徒さんたちがどんどんなくなっていくっていう、ちょっとあれなんですが。
まあでも、そういう年代の人たちは後からのがどんどん生まれてくるわけだから。
そうなんですか。
まあでも、なんだろう、商売は成り立つでしょうね。
こっちにもありますね。
あ、本当。
全国ネットしてるところがありますね。全国ネットしてるのと、あと、地元の人がやってるっていう感じので、で、まあ、キャッチフレーズはもう分かるまで教えますとか、そうやってもう全然、もう本当何聞いてきてもらっても何回でも教えますとか、そういうことになってますね。
そっか、それでどれぐらいお金取るんだろうね。
どうでしたかね。いやでも月に、でも教室だから月 5,6,000 ぐらいじゃなかったでしたかね。
でも 5,6,000 でさ、もう何回も同じこと聞かれて嫌になりそうだね。
そうですね。うち、売り場で何が驚いてたって、マウスにホイールがあるって言って驚いてました。このホイールは何ですか。って言ってました。
ね、
まあ、そのレベル。
そういうところからね、やんないと。
なんか、でもアップル、昨日発表になったマウスは、ボタンもオイルも何もないのっぺらぼうでしたから、
そうみたいですね。
やっぱり Mac をおすすめするのがいいんじゃないですか。
iPhone はどうなんですかね。
あ、そうだ、 iPhone でいいじゃん。
まあ実際アップロードしたりとかあるけど、私今 iPhone 使っててパソコンで何かやるってことはあんまりないんですよね。iPhone は iPhone だけでずっと使ってて、時々iTunes から曲入れたりとか、ソフトアップデートするぐらいで済んじゃうから、で、あとサイト見るときもすごい拡大するじゃないですか、iPhone、ものすごい拡大するしてくれるから、便利なんじゃないかなと思うんですけどね。
お年寄り iPhone、まあでかいからいいかもしれない。
そう、クリックでね、入れるのさえ慣れてくれれば、なんとかなりそうな気が。
だってキーボードを覚えるよりは早いかもよ。
早いと思います、絶対。
キーボードは大丈夫なんで、ワープロ。
あ、そうなんですか。
ワープロ何十年だから。
ああ、そっか。
自分、ワープロ20年ぐらいはやってるかな。
あ、じゃあそれはベテランで。
あ、でもそれ日本語入力なんでしょう、きっと。
あ、どうなんでしょうね、日本語入力かもね。確かに。
そうすると役に立たないよね。
関係ない。
でもあれ、iPhone のやつは英語しか書いてないからね、キーボード。
あ、でも日本語、あ、キーボードか。
そういうソフトもあるんですか。あ、はい。
あの、キーボード配列の場合は、もうローマ字入力しか。
あ、そうですね。でも、フリックであれでやっちゃえば全然問題ないから。
まあね。どうなんでしょう、どういう場面で使うのかちょっと想像できないんですけど、まあ、常々使ったとしても本当、まあ、テレビとかスポーツ番組とか好きみたいだから、そういうのの情報を見たりとか、あとなんか、その、検証みたいのとかあるじゃないですか。
検証、はい、
検証っていうか、なんて言ったら、なんとか、まあ、新聞社なら新聞社のなんとかみたいな感じ、で、そういうので、何々先生の本が当たりますとか、あるじゃないですか。そういうのも、もう、に応募したいみたいなんだけど。そういうことなんですね。
なるほどね。
その程度なんでねって言っても、結局、パソコンを使うとなると、ちゃんと起動して起動してソフト立ち上げて、まあ、なんていうのは、 ログインとかなんとかパスワードとかそういう設定してとか、そういうのが必要じゃないですかね、やっぱりね。何かの会員になるにしてもパスワードがどうとか、
パスワードはね、
そういうのが出てくるので、そこら辺が分かってない人がやるっていうのは大変。
そうだからやっぱり家電になってないんだよね。
家電では
ない、ね、だからなんかもう買ってきてなんかポチッとやったらネットに勝手につながってみたいな、なんかそんなのはできるとねいいんだろうけど、
なってくれると助かりますってい
う、そうだね。なんかこれから高齢者向けのパソコンってありかもね。なんかクレジットカードじゃないけどさ、カードリーダーとかついてたりするじゃないですか。
はい。
もうそんなんじゃなくて、なんかあの、プリペイドカードみたいなので、ネットで使うお金はみんなそこで入れておいて、パソコンにブスって刺すと、もうそこで勝手に契約成立して、ネットに繋がってみたいな。なんかプロバイダー登録だのなんだのとかいらない状況。で光も回線引いたらブスッと刺せばもうあとは無線 LAN が勝手に走り出すみたいなねでそのかパソコンに挿したカードに ID とかも全部業者さんがちゃんと事前に登録を入れておいて、そのカードさえ刺せばできます
よ。ああ ETC みたいな
それぐらいなんか簡単にならないと使えないだろうね。でも今それを逆に言うと、それぐらいの年代の人が使いこなしてる人って相当すごい人たちなんだろうね、きっとね。
そうですよね。まあお仕事でね使われてる、使うっていう必要がねある場合は、もう本当必死に覚えられるんでしょうしね。
でもだってその年になってからさ、わけのわからない機械の前に座って勉強するのって大変じゃないのかな
やっぱ意欲がないとね。
まああのね、なんかやっぱり耳が遠いっていうのもあって、あんまり教室とかに行ってもねって感じらしいんですよね。
ああなるほどね。
だから結局まあ家族にって僕に聞きたいらしいんですけど、
はいはいはい、そっかそっか、
うーって感じ。
なるほどね。まあだからそういう意味ではやっぱそのスカイプのチャットとかさ、画面共有とかっていうのはさ
一度設定しちゃえば簡単なんですけどね。
だからなんかそういうサービスとしてさ、あの最初の工事立ち会いとそのネットの環境だけ設定してあげて、あとはもうリモートで対応しますみたいなのね、こんなができたら、あれかもしれないね。
NFT とかはそういうサービスあるらしいですけどね。
あ、そうなんだ。
ただし Windows だけですけど。
ああ、
ね。僕のところに営業来まして、そういう、あの、困ってませんかとか言って。
はい。
まあ、確かうちのビスタ君はそれがあるといいんですけど、あのうち Mac なんでって言うと、ああじゃあいいですかそれいいなか
な。なるほどね。そう
ビスタ君はそれが欲しいなっていう感じですけど、まあ結構な、まあそんなには高くないけど、
うん、
ね、月々お金かかるんで、
うんうん。なるほどね。まあでもどうなんだろう。そういうのを。でこう新たなネットでのコミュニティっていうのもいろいろあるじゃないですか、だからその孤独な状況にあるような人たちがなんかボランティアで若い人たちが行くってよくある話じゃないですか、はい、よくある話って言っちゃいけないかもしれないけど
まあ、あのそういう活動あります。
そういう活動ありますよね、でもやっぱり同じ年代の人たちとこうコミュニケーション、若い人たちと取るメリットっていうのもあるんでしょうけど、やっぱ同じ年代の人たちとこうコミュニケーションを取るっていうのにパソコンがそこに介在するっていうのはなんか面白いとは思うんですけどね、もっと簡単に使えるパソコン そうか。だね。なんか OS レベルとかパソコンもそのもの自体なんかもっと簡単に使えるものを開発どっかすればいいよね。
そうですね。
どうしてもね、先端のものをやろうとするから、
うん、でもなんかそこにすごい特化したらさ、すごい売れそうな気しない
よね。そうですね。
他にない、
うん、ね。あ、そうだね。
そういう研究ってされてんのかな。
そうなんでしょうね。
60歳以上の方専用パソコンみたいなね。
今、あ、でもやっぱり60歳以上だとちょっとあれなのかな、やっぱり年代的に。
そうですね。
お仕事でも使わない感じなのかな。
まあ仕事でだからワードとかエクセルは使っててもネットはやらないっていうところじゃないですかね。
でもワードとかエクセル使えるならすごいけどね、教えてもらいたいぐらいですけどね。
あとは主婦層ですね。
あ、
専業主婦の方とかは、うん、あんまりやっぱり使う環境にないと思うので、
うんうんうん、まあでもある程度若ければね、
まあそうですね、なんとかなる、なんとかなる、
話も通るだろうしっていうのはあるけど、うん、なるほど。じゃあスノーさんのお父様がいつパソコンデビューするのかこの番組で継続してレポートをお届けできればと。
はい、
次、あ、今年帰ったから来年は帰らないの？
そうですね、まだ何か何事があればあれですけど、
そうすると、
うん、もしかしてパソコン買うからちょっと来いって言われたりして
その時はぜひあのザクティを持って行ってですね、
はい、
収録をしてきてもらって、
はい、
スノさんのお父さんが、ネットというかパソコンデビューするのドキュメンタリーでお届けできればというふうに考えております。はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
はい、タカロでした。
ではまた来週。 Thank you.